台風 FM 一枠をお届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田中健院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催していますが、5月は下肢静脈瘤について足のこぶ気になりませんかと題して、中部特集会病院心臓血管外科部長の池村亮先生がお話ししてくださいました。先生なんか難しいですね。下肢静脈瘤、
はい、
これ何ですか。
はい、よく少し年配の女性の方ですかね、50歳以上の女性の方でよくふくろはぎとかに、うん、こうなんか瘤のようにこうボコボコっとこう腫れた感じで血管が腫れてるのをご覧になったりしたこともあるかもしれないんですが、それをいわゆる静脈瘤といいまして、血液、心臓に帰るべき血液がちょっと鬱滞して血管が膨らんだ状態が静脈瘤というふうに言われています。実はこのことで悩んでる方がすごく多くてですね、今回の講演会も会場に入りきれないぐらいいらっしゃって、144名の方が来場したということで、やはり皆さん情報を欲しいという方がこんなにいらっしゃるんだなというのは実感した次第です。
コブのようにその足になんかできてしまうわけですね。
そうですね。
先生これどうしてそうなるんですか。
はい、よく言われますのが、女性に頻度が高いと、ということと、あと妊娠出産歴が多いとできやすい、それとあと美容師さん、調理師さん、あと、売り子さんなどの店員をされて立ち仕事が長い時間される方ができやすいと言われてまして、このことから分かるようにですね、いわゆるお腹に腹圧がかかったり、もしくは重力に逆らって長い時間経っていると心臓に帰るべき血液が戻らなくなってしまうと、戻りにくくなってしまうと、普通はその静脈には弁といって心臓の方向にしか血液が流れないようなものがあるんですけど、先ほど言ったような状況が長く続くとその弁が壊れてしまって血液が足に残って溜まってなかなか心臓に戻りきれない、で血管が流々と腫れてくるというのがこの静脈瘤なんですね。
先生その下半身 の, その血液がなかなかその上に戻っていかないっていうの
を、そうですね、
なんかこうむくみとかって、
そうですね、
ですじゃないですか。
そうですね。ですからむくむ原因になったり、足がほてったり、重く感じたり、小村帰りになったりしたりしやすくなったりとか、そういうふうな症状が出てきますので、人によってはやっぱりそれを治療しないといけなくなるということになります。
足がむくんだりだるくなったり重いなとか小村帰りが起こりやすくなったり、
本当に重症化していきますと、血が戻りにくくなる分だけ色素沈着といいまして、足首のあたりの皮膚が黒ずんでくるんですね。でそして本当に血の巡りが悪くなると潰瘍といって、傷ができた傷が治らなくなったりするという、ですから重症化するとそういうこともあるので、私たちも患者さんから相談を受けて、この人は手術した方がいい、この人はちょっとストッキングで様子見ようとかって言って分けて考えたりもしますが、やはり女性に多い病気なので、やはり見た目が気になりますよね、やっぱり女性の方、ですからそういった意味では先ほど言ったような重症になる、前に、やっぱりこのコブ何とかしたいと思われたら池村先生のような専門の先生のところで治療を受けたりするということも、お勧めしたりしています。
そうですね、こうなった時にどこに相談したらいいんだろうっていうのが思ったんですけれども、池村先生が、心臓血管外科という、
そうなんですね、
はい、
ですから外科の先生なんですね。つまり、分かると思いますが、やっぱり本当に重度になってくると手術が必要であったり、血管をちょっとレーザーで焼いてその静脈を縮めてしまうような、こうぺちゃんこにするようなそういう治療を実は池村先生してまして、そのスペシャリストなんですね。多分沖縄では一番治療してるんじゃないですかね。
ああそうなんですね。じゃあその血管の、 トラブルということなので、その血管のことを専門なさってる病院に行った方がいい、ね、ということなんですね。
ですから、まあ、あの心臓血管外科の池村先生がこう、あのたくさんの方を見ているというのは、そういう血管の病気だからということですね。
じゃあその下肢静脈瘤ですよということになった場合、先生があの今治療の話も少しなさってましたけれども、どういう治療があるんですか？
は
い、
あの軽い場合はですね、はい、やっぱり皆さん手術とか大変ですので、なるべくそういうふうに治療しないためによくされるのが弾性ストッキングといって、少し厚手のストッキングを膝下膝上、もしくはまあパンティストッキングってこう腰までかけるようなものをしっかり密着タイプでつけると、いわゆる静脈が膨らみにくくなりますので、あの静脈っていうのはあの足の真ん中の方に太い静脈があるので、外側を潰しても中からちゃんと心臓に帰っていきますから、ですからそういうまず外で圧迫す、外から圧迫するというのがまずよくされる治療です。
はい、あの医療用ストッキングなんていうふうに言われるのはそれですね。
はい、
でその他にはどういうのがあるんでしょうか？
はい、その他に例えばあの細い静脈瘤とかですと、はい、中にこう血管が固まるような液体を入れて、あの血管を固めてしまう硬化療法というのもあるんですが、はい、まあ、あの硬化療法はできるのは多分血管の太さとかによって、まあ、限られると思いますが、本当にもう流々としてこれやっぱり手術が必要という時は、ちょっと痛々しい話ですが、こう何箇所か血管あの皮膚を切ってその血管を抜いてしまうという
抜くんですか？
治療をします。
なんかもうちょっとなんか今ドキドキしてきましたけれども、はい、先生先ほどレーザーともおっしゃってましたけれども、これどういうことなんですか？
あの、まあ、前は抜く治療しかなかったんですが、まあ、
いわゆるこう本当に切って手術、はい、ってことですね。
あのこの数年よくされるようになったのがこのレーザー治療といいまして、うん、血管の中にカテーテルを入れてその静脈をこう、うん、あのこう一周こう焼いちゃうんですね。そうすると血管がペシャンコになるんで、
はい、
それをこう抜きながら全周焼いて血管をこうペチャンコにしてしまうという、そういうレーザー治療っていうのも今は保険が適用されるようになっています。
いやでも先生、そんな血管が閉じてしまったら、例えば手術で取り除いたりしたらどこから血が戻っていくんですか？
あの先ほど言いましたように外側の血管なので、あの静脈なので、そこを潰してもまたもっと足の骨のあたりにもっと太い静脈があるので、そこから血はちゃんと戻っていきますから、
はい、
あの表の静脈は潰しても潰したり抜いたりしても別に生命には異常はないと。
一応道はあるってことです
か？道はあるということです。
うまくできてますね先生。
そうですね、人間の体は本当によくできております。
しかしですよ先生、そういうところまで行かないようにっていうのがまた重要ですよね。それはどうしたらいいんですか？
はい、あのやはり先ほどあの立ち仕事が長い仕事の方々がなりやすいということからお分かりになるように、うん、やはり長時間の立位をなるべく避ける、
うん、
まあ、主婦の方々でも、まあ、あの例えばやっぱり一定時間立ち仕事したらソファーに横になって足を上げるとか、
うん、
実はとても理にかなっているわけですね。
はい、
静脈に負担をかけないということで、はい、そういうの適宜横になって足を上げる、
うん、
それからあと弾性ストッキングをやっぱり予防的にも吐いちゃう、
うん、
ですから立ち仕事が長い仕事でも血管が出てきたなと気づいたらもう早めにストッキングを吐いた方がいいかもしれませんね。
あ、
まあ、ただ男性がこれができるかということもありますので、
はい、
男性の場合だとそれに慣れないといけないかなと思いますね。
そうですね、女性はね、あの
まだ、
はいはい、ストッキングを履くという習慣があったりしますけれども、ちょっとね、あの、はい、なんとか照れくさいとかそういうのもあるかもしれないですね。
あとなんかよく患者さんから聞くのが密着タイプなんで蒸れるというか、うん、
あ、
だから男性ストッキングを常時つけてる方ってあんまり見ないですね。
そうかもしれないですね。
なかなか難しいのあるので、
はい、
あのまあ、必要な方はやっぱり使っあの適宜使っていただきたいんですけど、まあ、あのやっぱり難しい時は先ほど言ったような治療も必要な方も出てきますね。あとはあの寝る時に足を高くして、特に先生おっしゃったのは膝から下を高くした方がいいと。ちょっとですか、結構横になるとやや足が上に見えるぐらいの高さになるかもしれませんね。
あ、なるほど、
はいはい、あとはあの妊娠するを繰り返すと腹圧がかかって起こりやすいので、やっぱりそういう時は足を少し高くしたりするのを忘れないでやるっていうのが大事かもしれません。
でもこう ずっと、下半身に血液がまあ溜まるような重力がかかるような状態を避けるということですから、
そうですね、
例えば定期的にちょっとこう歩いてみたりとか、
はい、
あの運動してみたりっていうのは必要ってことですね。
大事ですね。やはりあのいわゆるエコノミークラス症候群って、うん、あの最近熊本でも話題になりましたが、
うん、
そういうあの血管のがこうじっとしている時間が長いほど血管の中が血液が停滞してそこに血栓ができて、
うん、
それが肺に飛んで悪さをしたりしますから、やっぱりじっとしておくっていうのはやっぱり良くないですね。ですから、うん、あの皆さんが寝てる間に何気なく寝返りするっていうのはとても意味があるわけですね。ですからよくあの整形外科の手術をして一定の姿勢で 寝た状態になって、そういう方ほど起こりやすいと言われてますんで、
はい、
ですからやっぱりあの何気なく寝返りするっていうのはとても意味があることなんだなと思いますね。
うまくできてるんですね本当に体って。
そうですね、はい、
不思議な感じがしますけれども、いやでもやっぱりね、あの変化がない、ずっと座りっぱなしとかずっと立ちっぱなしっていうのはやっぱり
良くない、
よろしくないということですね。下肢静脈瘤について足のこぶ気になりませんかということで、中部特集会病院の心臓血管外科部長の池村亮先生がお話ししてくださいました。さて6月なんですが、こちらも皆さんかなり興味あるんじゃないかなって思います。処方薬の注意点、特に加齢に伴う影響についてと題して、首里城下町クリニックの日賀明先生がお話ししてくださいます。先生、処方薬の注意点、薬の注意点ということですね。
そうですね、
はい、
あの皆さん病院に通われてたりすると何気なくあのお医者さんから薬をもらったりすると思うんですが、意外とあの年齢とともに人間の体やはり変化しまして、特に病気がなくても例えば腎臓の機能とか代謝っていうのは少しずつ落ちるんですね。でそうなってきた時にやはり必要な時は薬を減らしてさないといけないということがありまして、まあ、日賀先生としてはそういった一般の方がなかなかあまり知ることのない貴重な情報を今回講演会でお話しいただけるんじゃないかなと思っています。
やっぱり年を取っていくとその腎臓の機能が少しずつ低下していってっていうのはあるんですね。
そうですね、何も例えば透析までならなくて、はい、なるような悪さではなく、
うん、
例えば 100% あった腎機能が年齢とともにやっぱり 60% 50% ぐらいまではやっぱりどうしても落ちるんですね、
うん、
そうなってくるとやはり薬っていうのは量を調整した方がいいということで、まあ、それは、まあ、私たちも意識しているところなんですが、まあ、先生からその薬の注意点、特にどういった薬は気をつけた方がいいですよとかっていうのを多分先生お話していただけるんじゃないかなと思ってます。
はい、6月は6月8日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの講演となります。特に事前に申し込みなど必要ございません。直接当日会場にお越しください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ホームページにも詳しい情報が掲載されています。問い合わせ先は首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 885-5000となっています。首里城下町クリニックの田名武史院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
台風 FM。